岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は110番映像通報システムの有効活用について、岡山県警察本部通信指令課次長の須波博文さんにご紹介いただきます。須波さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
110番映像通報システムという言葉、初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思います。まずどのようなシステムなのか教えてください。
はい、110番映像通報システムは、スマートフォンなどから110番通報をされた際に、110番通報をされた方に現場の状況などを動画や写真で撮影していただき、その映像を送信していただくものです。
はい、
このシステムは昨年の4月1日から全国一斉に本格運用を開始しまして、岡山県内では昨年度240件のシステム活用がありました。
声だけで110番通報をするのではなく、動画や写真の映像でも110番通報をすることができるのですね。
はい、その通りです。110番通報を受けた警察官が動画や写真などの映像によって現場の状況を把握する必要があると判断した場合に、110番をされた通報者の方に映像の送信をお願いすることがあります。
はい、
その際、送信いただく映像は依頼を受ける前に撮影していた動画や写真でも大丈夫です。
例えばどのような場合に動画や写真などの映像の送信を依頼されるのでしょうか。
はい、これまで110番映像通報システムで送付いただいた映像の例としては、ひったくり事件やひき逃げ事件で犯人の車や犯人を撮影した画像、行方不明になられた高齢者や迷子などの映像、火災や交通事故の現場などのリアルタイムな映像などがあります。
では映像を送信する方法について教えてください。
はい、まず通信指令課から110番通報をしていただいた方に注意事項を説明します。
はい、
次に電話をスピーカーに切り替えていただき、警察官が捜査に必要な指示をします。
はい、
最後に URL が貼られたショートメールを送信しますので、その URL にアクセスしていただきます。あとは画面と警察官の指示に従ってください。
送信した動画や写真はどのように活用されるのですか。
はい、送信していただいた動画や写真などは現場に急行している警察官にも共有されます。現場に向かう警察官があらかじめ映像を見ておくことで、逃げている犯人の服装や迷子の特徴などを把握して、犯人の早期検挙や事件の早期解決ができるのではないかと期待しています。また送信していただいた映像は原則として7日間を経過した後には自動的に消去されますので安心してください。
はい、110番映像通報システム運用から1年が経ったということで、ぜひ多くの方に知っていただき、事件の早期解決に役立てていきたいですね。では最後に須波さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、110番通報をされた方に対して、警察官から映像通報システムの依頼をすることがありますので、どうかご協力をよろしくお願いいたします。
はい、今朝は110番映像通報システムについて、岡山県警察本部通信指令課の須波博文さんにお話しいただきました。須波さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、失語症者向け意思疎通支援者養成講座受講者募集についてのお知らせです。失語症は脳卒中などの疾患により、言葉を聞いて理解することや考えを言葉にすることができない、文字の読み書きができないなど、言語機能に支障をきたす障害です。県では失語症を理解し、日常生活で言語のやり取りを必要とする場でのコミュニケーションを支援する人材を育成するため、失語症者向け意思疎通支援者養成講座を開催します。会場は岡山市と笠岡市で、定員は岡山会場15名、笠岡会場10名です。応募資格は、県内で活動ができる18歳以上の方、かつすべての講座に出席可能な方です。募集期間は 来月14日金曜日までで、岡山県障害福祉課のホームページに記載されている申し込みメールアドレスまでご応募ください。詳しくは申し込み先の倉敷平成病院、電話 086-427-1111 086-427-1111 までお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。